モリラジ。
田舎の上からこんにちは。このコーナーは河原のことなら阿弥沢ルーフの提供でお送りします。この時間は河原のことなら阿弥沢ルーフでおなじみの株式会社阿弥沢ルーフの阿弥沢安二専務にお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
あの前お話しいただいた時に、はい、この毎日こう雨が降ったりとか、うん、その梅雨入りしてからね何日ぐらい経ってるのかっていうのを、はい、あの私たち、まあ、ニュースを読んだりしていますけども、こうはっきりこうパッと出てこない。
私に聞かないでっていう 目をしてるでしょ、う
ん、この本番前のジングルの間にいろいろ話していたんだけどパッと出てこないんですけども、阿弥沢さん、
阿弥沢さんに聞いた方がいい。
梅雨入りしたのっていつ
でしたっけ。
7月9日じゃなかったでした。
すごい即答できますね。
あ、7月じゃないや、6月、ごめんなさい。
6月9日、なんで覚えてるんですか。
いや、ちょっと来る前にね、
今日
来る前にあれ梅雨今年いつ入ったかなと思って、ちょっと見たら
っていうのは自分で書き留めてらっしゃるってことですよね。
社長がね、うちの社長が、
ね、夏休みの絵日記帳でもないのに毎日のお天気をちゃんと書いてらっしゃるってことですよね。
そうですね、
そういう出来事とか、
はい、ですから、まあ、今日で36日目ぐらい。前先月でしたっけ、はい、あのまあ、梅雨は意外と雨降ってないんですよって話を、
はい、
ね、あの今年の梅雨を見てみても、うん、まあ、ここ何日かは雨が結構降ったりやんだりしてますけども、うん、梅雨入りして、何日かは結構
梅雨
なのかなって思うような、
そうですね、
カラッと晴れたりもした日も多かったですよね。
だいたいこの梅雨入りしてから、はい、今日までに雨が降ったという日数は10日か11日ぐらいです。ですから、まあ、35日で11日だとするとやっぱり3日に1回ぐらい、まあ、今年はちょっと空梅雨っぽい感じですけど、まあ、あんまり降らないってことなんですね、はい、思ったよりは、
実感しましたね今年の、ね、梅雨で改めて、はい、
ただ、まあ、あの今日も降ってますけど、はい、まあね、あの九州なんかすごいことになってますけども、先週の金曜日ってすんごい久しぶりのゲリラ豪雨みたいなすごい雨が降りましたよね夜。
そうでしたっけ、もう忘れてる。そうでしたっけ、
確かね、その時に
七夕の前夜ですよね、先週の金曜日で7月6日ですよね。
7月6日
ですよね。
たまたまですけど、その日ちょっとテルメ金沢さんの方で
テルメ、
花毛の森さんのワンマンライブがあったんです
よ、ね、
でちょっとそれ見させてもらってたんですけど。
あ、行かれたんですか。
密かに行ってたんですよ。
阿弥沢さん、花毛さん好きなんですか。好きでもいいですけど。
そうですよ、ね、
それはあの本当にファンで行かれたのか、
仕方なく行ったのか、
なんかこうやってるしちょっと
頼まれて
見てみたいなと思って。
よっぽど暇だったのか。
何回も行ってますよ。
あ、
好きですよ。
どこがいいんですか。あ、ごめんなさい。
さん、花毛さん来ますよまた。
はい、そうですね、まあ、話がちょっと
脱線しました。すいません、いいんです、うん、どこが好きなんですか。
花毛さんですか、はい、まあ、花毛さんってほらリアルラブソングってね、その売り物にしてるじゃないですか、はい、まあ、リアルラブソングって言ったら、まあ、あれじゃないですか、なかなか本当は言いにくい、うん、男女のって言いますか、はいはい、男の本音の部分を歌い上げたような、そういう歌なんで、
みんな思ってるかもしれないけど、うん、それを言ったら嫌われるかなとか惹かれるかなってことを、うん、あえてリアルラブソングとして、誰でもよかった、まあ、君でよかったとか、ね、
知ってるじゃないですか。
いや、それはあの一応仕事として。
いやらしいな、いろいろ。
まあそういうね、まあ、大人の歌ですよね。
大人の歌だなと思います。確かに、まあ、
皆さん大人の方もっと興味持たれた方がいいんじゃないかなと、うん、はい、でまあ、それで花木さんはまあそういうふうに本音の部分でやってますので、ええ、まあ、花木さんに感化されたわけではないですけど、ええ、まあ、ちょっと今日はその 瓦業界にまつわる、まつわるっちゃ大げさですけども、ちょっと本音の部分もちょろっと、
あ、そことつながるの、なんと長 い
このままずっと花毛さんの話でいくのかなと。
本音っていうキーワードが花毛さんと共有できる。
なるほど、そう
リアル、
リアル
花毛さんをそう使うっていう
使ういや、共通点がそこにあったってことですね、はあ、
いやいや好きなんですよ、花毛さん好きなんですよ。いや
納得しました、はい、はい、で今日は本音の話、
ではですね、はい、まあ、屋根裏の健太郎君にちょっと質問ですけど、瓦、うん、まあ、日本でいう瓦の三大産地ってどこか、
三大産地、瓦
作ってるところですね。
これはまだ僕勉強、
屋根裏でしょ、屋根裏勉強してないんですか。
小松瓦、
うん、
うん、しか知らない
一つ屋根らって言っちゃ
った。三大三次ですか、三つあります
、ね、私屋根らじゃないもん、まだ勉強中。
のりこさん分かります
か。すいません、分かりません。
大人ってやだ、
いや本当に分かんないです。
大人ってやだ、
もう最初に言ってしまいます。
三つあるわけですね。
小松瓦入ってないんですか、
は
い、
入ってない、
ちょっとね、はい、じゃあ正解言いますと、はい、愛知県の三州瓦、
うん、
そして兵庫県の淡路瓦ですね。で、まあ、島根県の石州瓦と、
あれ
難しい、
この3つが日本で俗に言う三大産地です、瓦の、
はい、
はい、残念ながら、まあ、小松瓦さん入ってませんけど、
入ってないんですか、
でも、この3つでですね、日本全体の瓦の年間の生産量の約 88%、
はい、88%、
まあ、その中でも、まあ、あの三州瓦に至っては約 65% のシェアを誇っていると、
へ
え、まあ、それで石川県の方にもまあたくさん入ってきてますよね。
そうなんですか、愛知県の三州瓦、
まあ、あの石川県でいうとほとんどがその三州瓦か、うん、まあ、地元の小松瓦が、
はい、
まあ、吹かれているわけですけども、まあ、あの小松瓦非常に頑張ってまして、はい、まあね、過去にもうこのコーナーちょっと出てもらったこともありますけど、うん、まあ、小松瓦ある意味ちょっとブランドなんで、
はい、
なかなか瓦にこだわりのを持った方っていうのは小松瓦を使いたいという方が多いんですが、うん、これ地元にそういう瓦製造メーカーがあるということで、実はあの三州瓦も石川県においては他の県よりもその生産、瓦の販売価格が安いと言われてます。これはあの小松瓦があるから高くはできないと、まあ、同じ値段であれば小松瓦にするよとかね、そういうふうな人もいっぱいいますんで、
こんなところに価格競争があって、地元に石川県に小松瓦があるから安くする。じゃあ他県行くと瓦メーカーがない県はまた違うってことですか。
瓦メーカーない県はやっぱりね、どうしても欲しいと思ったらやっぱそこ、うん、例えば三州瓦からしか買えないってことになると、まあ、そこが一番近いとかってなると若干、まあ、言い方悪いですけど、はい、足元見られます
よ ね、 ですよね、強気にいけますよね、う
ん、
ま
あ、小松瓦も結構ね北陸三県はもとより他の県とかいろいろ使われてますよ。
すごいリアル瓦トーク、
リアル瓦、
花毛さん曲作ってもらいましたアンザールーフさんのテーマソング、
はあ、
リアル瓦トークですよ。いやでももうなんか小松瓦頑張ってほしいと思いますね、う
ん、地元として、
地元です、ね、すいません、はい、
でまあそれで、
はい、
次に、まあ、瓦の採用率、
はい、
まあ、採用率っていうのは、はい、あの瓦屋根がどんだけあるかっていう、まあ、単純な、はい、そういう話ですけども、私はいつもね、あの瓦に勝る屋根材はなしというふうに言ってますけども、全国平均で、全国の平均ですけども、はい、新築一戸建て住宅に瓦を乗せて瓦が乗っている屋根というのは約4割弱
ぐらいと少ない
んです、少ないかも、
ね、4割弱、
うん、どういう印象ですか、4割やっぱ少ない感じですか。
なんか石川県に私は来てですね、
もっと見てるような、
うん、そう見てる、うん、まあ、ただし自分の地元仙台とか遠くのこと考えるとどうだったかなっていう、あんまり見なかった気もしますね、
まあ、あの日本全体の平均で4割弱、ただまあ北陸に関しては、まあ、大体 65% ぐらい瓦が乗ってるんじゃないかと、はい、 まあ、全国的に見てもかなり瓦が使われている地域であると言われています。まあ、石川県に関しては、まあ、北陸全体ですけど結構昔から瓦製造メーカーがあったんですよね。今でこそさっきの小松ヶ原さん一社ですけど、結構あったもんで、まあ、そういうふうに瓦が昔から馴染みが深くてですね、まあ、瓦が愛されて使われてきたという、うん、そういう土地柄です、
はい。
まあ、ちなみに昨年石川県で建てられた一戸建て持ち家の数っていうのは約3700棟なんですね。で、まあ、大体ざくっとですけど 65% かけるとそのうち2400棟ぐらい瓦使われたんじゃないかなっていうのは、そういう計算になります。
まずこう3700棟も新築された方がいるっていうのを羨ましいですよね。
単純計算で1日10棟ですもんね。
そっか、365日で計算すると、いや、この網沢さんはその北陸は 65% ぐらいの方がその一戸建てに瓦使ってる、でその2400棟ぐらいだと、はい、去年1年だと、この数字はどう思ってるのか。
まあ、正直ね、正直言いましてちょっと少ないなと思いますね。
まだ少ない、
私どもから言わせていただくと、まあ、昔はね、本当に私らやり始めた、まあ、例えば30年ぐらい前とか、はい、もっと家を建てるのになるとほとんど瓦だっていうの記憶があるんですよ。もう8割9割方瓦を拭い取ったんじゃないかなと。で、まあ、それが、まあ、いろんな、ね、理由で、まあ、いろんな申請屋根材とかいろんなものが出てきて、まあ、瓦が押されてきて今現状はそういう少なくなってきてるんですけども、もう30年ぐらい前、その時に瓦が使われとった時にせっかく使ってもらっとったんですけども、やっぱその時にした施工があんまり良くなくて、まあ、例えば30年後の現在やっぱ瓦が傷んできて、瓦今度は瓦やめとこうとか、そういうことになっているっていう理由も若干あると思うんです。で、まあ、ですから今本当は瓦っていうのはどんな屋根材にも負けない素晴らしい屋根材ってあることには間違いないんで、なんとかこの良さを分かっていただいて、今そういう過去のことを踏まえて施工的にはものすごい良くなっていますので、ね、すごい今瓦を使っていただけるお宅っていうのはもう30年40年はもう平気で持つと思いますので、まあ、今からまた瓦の良さをどんどんアピールして、瓦を使って将来的に瓦にしよかったなっていうのはお客さん、まあ、が一人でも増えればいいなっていうふうに思っています。
これラジオを聞いて屋根らが一人でも増えて、
はい、
しっかり勉強できますから。
そうですね、
このコーナーはね、
興味を持って、でそのリアル瓦トークを聞いて、
いやこんなにいいんだよ
っていうのをね、やっぱりこう将来本当にこれにしてよかったと言えるようになりたい方はぜひ網沢ルーフさんへお問い合わせください。 076-238-0133 076-238-0133 ホームページ網沢ルーフで検索して入ってください、
はい。次回のこのコーナー、まあ、しっかり勉強できる日は8月4日になっていますから、はい、ぜひその日もやめら
お楽しみに
お楽しみにしていただきたいと思います。はい、あっという間に時間は過ぎましたね。
ちょっと今日真面目でしたね。
いや、いいんです、今日はリアル瓦トークですから、リアル瓦トーク、はい、
ね、花毛さんが出てきてびっくりしましたけど、
はい、
はい、網沢さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。